皆さんおはようございます。また明けましておめでとうございます。昨年も大変お世話になりました。今年もですね、皆さんと共にこうして始めていける、礼拝から始めていける、ありがたいなと思っております。一緒に楽しい年にしてまいりましょう。さて、今明けましておめでとうございますとご挨拶をいたしました。明けましてって言いますのは、皆様ご存知の通り年が明けましてという意味ですが、ちょっと気になったんですね。これってどっから来てるんだろう。でその由来を調べてみますと、もともとは年神様、年の神様と書きまして、先祖崇拝の慣習から来ている挨拶なんだそうです。先祖の霊が神になって私たちのところにやってきて一年の福を与えてくれるっていう考えから来たのが、明けましておめでとうございますという挨拶だというふうに出てまいりました。そうか、先祖が神様と崇めるから明けましてなんだと思いましたら、じゃあ聖書の神様を信じている私たちから言ったら、明けましてじゃなくて引き続きおめでとうございますでもいいのかもなとかって、へりくつこねながら年を明けたんですね。まあ、理屈っていろいろありまして、日本人はですね、いろんな理屈を作りながらこう一旦の区切りを作りたがる、そういうところがあるんじゃないかなとこう感じております。年越しそば、昨日皆さんお食べになりました。年越しそばなんかっていうのも同じものでして、どうして大晦日にそばを食べるかと言いますと、そばはボロボロと切れやすいので、古い年の厄を切って新しい年に向かうなんていうのがこの年越しそばの由来なんだそうです。でそうやってまあ嫌なものを切り捨てて新しい年は心機一転スタートしたいっていうのが、まあ、日本人の精神的な、ねものかななんて思うんですね。でしかし、じゃあ現実を見てみるとどうかって言いますと、なかなかそう簡単に切り離せないわけです。課題は年を越したって引き続き続いている。でもそんな中で私たちは、ね、気持ちだけでも新しい年はなんて言いながら進もうとする、これが明けましておめでとうだと思うんですね。私なんかいろんなことを考えながら、そうは言っても課題は続くもんねって、でもそれでも私たちは、課題は確かに年を越したって続いているけれども、大丈夫、私たちには希望があるさっていうことを、年の初めに確認したいと思うわけです。私たちにはどんな希望があるのか。それはクリスマスに見てきましたように、神様ってね、いつも私たちのそばにいてくれるんだよ。私たちが神様に近づこうとする前に、神様の方から私たちに近づいてきてくださる、神様の方から私たちの傍らにいようとしてくださるんだって、そんなことをクリスマス分かち合ってきたわけですが、年の初めの今日もですね、皆様と共に御言葉からそんな希望を分かち合いたいと思っております。さて、この年の初めの礼拝ですが、私今日からですね、2月の中旬まで、久留米教会の年間テーマ、こっちに飾られておりますが、弱さでつながるという、こういうテーマに基づいて少しシリーズで説教したいなと思っております。私たちの社会は強さに価値を置き、弱さを否定します。でも本当に弱さっていうのは価値ないものなのか、不必要なものなのか、私はそうは思えんのですね。むしろ弱さがあるからこそ私たち生きるヒントを得るんじゃないか。人の弱さの中に、さっきもね、神が近づいてきてくださるなんていうことを言いましたが、私たちはその弱さを持っている。でもその弱さのところに神が近づいてきてくださるからこそ希望が見える、でそんなことを思うんですね。なのでこれからしばらくの間、弱さをテーマにお話を続けてまいります。その最初の1回目、創世記一章を皆さんと一緒に読みたいと選びました。創世記一章を読んでいきますと、神話的な記述が続いております。7日間で世界が創造されたというお話です。でこういう神話的なお話をね、読みまして、これが事実だ、いや事実じゃないんだっていう、そういう議論をする方って大勢おられますが、20世紀の神学者でありますルドルフ・ブルトマンという人がですね、こういう箇所を読むときには非神話化しながら読むといいんじゃないっていう提唱をしております。 非神話家って何って言いますと、このお話が書かれた時代の常識とか文化とか、また表現があるでしょって、その当時の文化表現常識の中で書いているんだから、それらをちょっとこうね、それらをそのまんま現代で読むとかなり食い違うよって。だからそのまんま読もうとするんじゃなくて、これは古代のこういう考えに基づいているんだよねみたいな分析をしながら、私たちが解釈しながら読んでいく。聖書がどういう表現をしたかではなく、聖書の本質で何を私たちに伝えようとしているのかに目を留めていく、これが非神話化だよということをブルトマンは提唱したんですね。で、そうやって私たちも一緒に読んでみたいと思うんです。今日のこの7日間で世界ができたよっていうお話を非神話化した時に何が見えてくるのか、実は非常に面白い興味深いメッセージが見えてまいります。実際に読んでみましょう。一章一節からしばらく読んでみます。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。世界は何もない無から始まったんだじゃなくて、混沌であったっていうことを聖書は言っております。で、その混沌の世界にて神様が宣言をしたのが3節、神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、夜を闇と呼ばれた。闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日であるっていう、まあ、こういうですね、記述で創造が1日目に何があって、2日目に何があって、ずっとこう続いていくわけですね。で、神が何かを創造された。で、神はそれを見てよしとされた。そして第何の日であるっていう、この一つのパターンの中でこのお話は続いておりますが、実はよくよく見ますと2箇所だけ神がご自分が創造なさったものに対してよしとしていないものがあります。この7日間の創造物語の中で2つだけ神が良しとしていないものがある。それは何かなんですね。注目をしていきますと、1つ目は6から7節、2日目の出来事です。神は水の中に、水をですね、こう分けております。で、大空の上と大空の下に水を分けたと書いてあります。これ水を分けた後、神はよしとされたとは言われてないんですね。これ一つ目のポイント。で、もう一つ、もう一箇所はどこかと言いますと、26から27節、人間を創造した時のこと。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。男と女に創造された。で終わってまして、よしとしたっていうのは書いてないんですね。この2箇所はなぜよしとされていないのか、少し深く見てまいりたいと思います。まず1つ目、水。この水ですが、よくよく聖書を読んでおきますと、神は2日目と3日目、2日がかりで水を分けているっていうのが見えてまいります。2日目には大空の上と下に水を分け、3日目に大地と海とに分けています。この辺がね、非神話化しながら読まないと分かりにくいんですが、古代人の理解でして、古代人は時々空から雨が降ってくる。で、こんななんか空から水が降ってくるっていうことは、きっと空の上に、ずっとずっと上に水を貯めとく貯水タンクみたいなのがあるに違いないと考えたんですね。だから創造物語の時に最初に水を空の上と下に分けるっていう、こういう作業があるわけです。で、3日目に神様は今度は大地と海とに分け終えます。で、このよく見ますと、分け終わって10節でようやく神は これを見てよしとされたって書いてあるんです。2日目に空の上と下に水を分けた時点で神様はよしとしないけれども、3日目に大地と海とに分けた後にはよしとした。これは一体どういう意味か。それは神はこの世界をね、最初の時覆っていた水に秩序を与え、それぞれのあるべき場所に分けたって言ってるんです。水に神は秩序を与えたんだ。ちょっと想像すると分かると思うんですね。秩序を持った水と秩序を持たない水、まあ、具体的に言いますと秩序を失っている水の代表格として津波とか洪水を思い浮かべるとイメージが湧くと思うんですね。津波や洪水、それは人の生活や命を飲み込んでいく災害です。一方秩序のある水、例えば私たちのこの住む地域で言いますと筑後川を思い浮かべるとよく分かりますが、大河は飲み水にもなれば作物を育てるためにも必要なもの。水は秩序を失った時に人の命や生活を飲み込むが、秩序のある中では命を育むものです。神はそのような水に対して段階的に秩序を与えていく。その段階途中である2日目の時点ではまだ神はよしとはしないんですよ。3日目にちゃんと秩序を与え終わった後に神はよしとした。途中段階では神はまだ手を出さないっていうのが、評価をしないっていうのがこの創世記の創造物語から見えてくる一つの事柄なんです。じゃあ今度は人間に関して見てみよう。神は人を創造された。しかしその人に対して神はよしとはしないんです。なぜなのか。先ほどの水を考えればわかる気がします。神は人間が神の秩序の中で生きていくのか、それともそうではないのかを見ておられるんですよ。人間は意志を持っている。だから己が欲に突っ走って生きることもできるが、一方で非常に誠実に生きることもできる。人間って不思議なもんでですしてね、あいつ嫌なやつだなと思うようなやつがいて、でもそれが自分の仲間や友人たちにとってはすっごく優しくていいやつと評価を受けるなんていうことは当然起こるでしょ。人間っていうのはいつも多面的な存在なんですよ。良いことをすれば悪いことだってするんだ。小説家であります山本周五郎の作品で赤ひげ診療探という小説があります。主人公であります赤ひげは町医者で貧しい人々に寄り添いながら医療をしている。その彼が常に向き合っている貧しい人々は必死に生きている。必死に生きているがゆえに時にあこぎな生き方を してしまったりもする。そんな人間を見ながら赤ひげはつぶやいているんですね。人間ほど尊く美しく清らかで頼もしいものはない。だがまた人間ほど卑しく汚らわしく愚鈍で邪悪で貪欲でいやらしいものもない。人間はどっちにだって生きることができるんだ。神に向き合って正しく生きることもできるが、好き勝手に身勝手に生きることだってできる。そんな人間を想像しながら神は私たちが一体どう生きるのかを見ておられる。だから想像した直後の段階で神はよしとはしていないんです。想像物語を見ながら見えてくるもの、それは神は私たちにあなたはどう生きるのって問うているっていう、そういうメッセージが見えてくるんだ。しかし同時にですね、神は私たちにさああんたはどう生きるねって問いながら、その私たちが生きるために3つの祝福もまたこの物語は私たちに示されています。3つの祝福、1つ目は何か。それはこの物語の始まり1節から3節の中にある。創造以前世界は混沌であったと聖書は記します。 その混沌の中で神が最初に発した言葉は何だったか、それは光あれだった。想像していただきたい。真っ暗な闇の中を生きている、鼻つままれてもわからない暗闇なんていう表現がありまして、現代ではほとんどそんな暗闇は経験しませんけどね。でも本当に真っ暗っていうのはちょっと恐ろしくもなるでしょ。我が家子供たち3人おりましてね、順々にそれぞれが経験しましたが、今絶賛三男が経験中ですが、夜一人でトイレに行きたくないって言うんですね。トイレに行きたい、ついてきて、もう自分で行け、いや怖いって言いながらですね、途中までついて行かせようとします。闇は怖いものです。しかしその闇の中で神は光あれって宣言くださる。神のその与えられた光とは秩序であり正義であり希望なんです。神はその最初の一言をもって人々に祝福を与えたんだ。神戸をあげよう。この社会が混沌であり、あなた方が理不尽に苦しんでいたとしても、また己が無力さ弱さの中で痛感をしていても、それでも私はあなたに光を注ぐって、それが一つ目の祝福なんだ。では二つ目の祝福とは何か。神が人を創造された時の言葉に注目をしたい。26節で神は語っております。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。誤解がないように先に言いますが、我々って言ってるから神は複数なのかなんていうね、ことにちょっと疑問は生じますが、これも古代の表現でして、とっても尊いもの、飛び抜けて尊いものを表現するときには複数で表現するんですね。だからこれ、神はとっても、ね、尊い方なんだよっていうことが言いたいんであって、神がめっちゃたくさんいたっていう意味じゃないんですね。で、注目したいのは何かって言いますと、神は我々に似せて我々にかたどって人を作ろうって言ったっていうことなんです。これ極めて大切な発言でして、と言いますのは、研究によりますと、この創世記の一章が書かれたのはイスラエルの国が滅ぼされた後の時代です。イスラエルが滅ぼされまして、敵国であるバビロン、その首都に連行され、そこでイスラエルの民は長い間捕囚の生活を強いられます。バビロンっていう国はですね、王は神であるっていうふうに教えていたというか、それで統治をしていた国です。王は神である、だから王には従わねばならぬと。その王のもとの民衆っていうのはね、神によって統治されるものと理解をされましたし、ましてそんな中で捕囚として連行される、奴隷として生きている人々は言語のわかる高等家畜のような扱いを受けているんです。有能な者は役人のような仕事をできるが、しかし多くの者は労働力とされていきます。バビロンは徹底的に王こそが尊く、人間とは、ね、卑しい存在だというふうに見ていた。しかしその時代の真っただ中で、イスラエルの民は、私たちはね、神の似姿に創造されたんだって呼びかける。私たちは王だけが尊い存在として教えられてきた。しかしそうじゃないんだ。神は全ての命を祝福し、自らに似せて創造くださった。私たちの命とは神に祝福をいただいた尊いものなんだって、そう考えた。この我々にかたどり、我々に似せて人を創造しようっていう神の言葉は、古代の人権宣言なんです。解放宣言なんです。弱く踏みにじられるように生きている民に対して、そうではない、神は一人一人に尊厳を与えられた、その言葉が二つ目の祝福なんです。じゃあ三つ目の祝福とは何か。 神が人を創造された直後の言葉の中にある28、29節こう書いてある。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上に這うすべてのものを、這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。今私たちは非神話化しながら読んでおりますから、文字通りに読むんじゃなくて解釈をせねばなりません。だから例えば28節で支配せよって言ってるけど、これは好き勝手にやっていいよではなくて、良き管理者となれっていう意味だと理解をしますし、またもう一つですね、ご一緒に注目したいのは、面白いなというのは、これ29節でして、神が創造された命がどのように生きていくか具体的な示唆の中で、すべての命あるものは果実や青草を食べなさいと言ってるんですよ。想像しますとね、肉食獣だってここでは青草食えって言われてるわけですよ。でこれをね、どう理解するか、これまさしく非神話化しながら読まないとなりません。これ単純に菜食主義でありなさい、ビーガンが大事って言ってるんじゃないんですよ。これね、本質的な部分で何を言っているかと言いましたらね、誰もが互いに傷つけ合うことを許さないって言ってるんです。すべての命が共に生きていく、互いに支え合って生きていくっていう、そういう世界を神は示唆しているんだ。神が与えた三つ目の祝福とは、あなた方は互いに傷つけ合うために生きているんじゃないんだ、あなた方は互いに支え合い共に生きるべく創造されているんだって神は言ったんです。その共に生きよっていう示唆が私たちにとって三つ目の祝福です。さあ、いろいろと話してきましたが、全部をまとめてみましょう。この物語を通して私たちはこう記されていく。この物語が書かれた時代、イスラエルの民はバビロンで奴隷として家畜同然に扱われ虐げられてきた。しかし神はその民に向かって、あなたは自分がちっぽけだ、誰にも顧みられぬ弱い存在だと卑下して生きるのではないんだ、胸を張れ、頭を上げよ、私はあなたを祝福する、なぜならこの混沌の社会の中で神は私たちに光あれと希望を与えた、神の似姿という尊厳を与えた、共に生きよとの方向づけをされた。神の示唆は私たちにいかに生きるのかを示している。私たちはその神にちゃんと従って生きるのか、それとも神に背いて生きるのか、神はあなたに今どう生きるのと促しているよ。それがこの創造物語です。私たちは神を見上げながら胸張って生きることが今促されているんですよ。今日このお話のタイトル、上を向いて歩こうといたしました。まあ、言わずもがな、坂本九さんが歌ったあの名曲のタイトルをもらいました。上を向いて歩こう、あの歌詞ね、皆さんご存知でしょう。ちょっと今歌う勇気はありませんけどね、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜って、こう歌い始めていく。でこれ作詞をなさったのは A 六助さんですけれども、彼がですねこの詩を書いたのはどういう背景があるかっていうのを解説してるんですね。でこの上を向いて歩こうは、もう今から言いますと60年前になりますが、あの60年安保の時代、人々がですね平和という理想を実現したくて、でも大きな権力の前に次々に挫折をしていく、そんな挫折を経験して己がね無力さを痛感して肩を落としながら帰っている自分を歌った曲なんです。涙がこぼれないようにって言ってるのは、負けて悔しくって、だから涙がこぼれないように上を見上げようって、そういう曲だ ていうんですね。非常に明るいあの坂本九さんの、ね、声とはまたかなり内容としては違う曲なんですが、それがこの上を向いて歩こうの歌詞だと、作詞の背景だというふうに解説があります。理想を持ちながら実現できぬ無力さ、弱さって、それは確かに私たちにはある。でもねって、この曲を私たちが聴くとき、きっと違う意味に再解釈できるんだと思うんですよ。60年安保の中で無力さを痛感しながら泣かないように上を向くではなく、私たちが今上を向いて歩くとき、私たちの上には何がありますか。私たちが見上げる上には何があるか。そこには神がいるんだ。私たちは己が無力さを痛感し下向いてしまいたくもなる。でもね、この曲を聴くとき私たちは思うんですよ。上を向け、神がおられるんだ。神はいつも私たちを祝福してくださってるじゃないか。創世記が示したように光あれと希望を与え、似姿という尊厳を与え、共に生きる世界を作れとの示唆を与え、私たちにさ、あなたはどう生きるのって促しておられるじゃないか。自分たちの現実の中で、自分たちの力だけで悪せくと生きていくのではなく、上を見上げる神がおられる、そこに私たちの次なる一歩があるんだ。私たちがこの上を向いて歩こうを歌うとき、私たちが見上げるのは神がおられるっていう確かな真実なんです。今私たちは2026年の元旦を過ごしております。元旦あと10分程度で終わりますが、この元旦、一年の計は元旦にありなんて言われる。さあ一年をどう歩み出しますか。ね、この元日の午前中のうちに考えようって、この、まあ、格言といいますか、ことわざみたいなものは私たちを促しますよ。私はその時に皆さんと一緒にこう分かち合う。上を向いて歩こう。神がおられるから。2026年、皆さんと共に神の祝福をいただき、ここからスタートできることを感謝いたします。この一年も一緒に楽しみながら歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、新しい年の始まり、私たちはあなたの御前に集い御言葉をいただきました。創世記の御言葉は、弱さの中で心くじけ、何かと新しい年を始めるに際し、昨年のしがらみから解き放たれて生き直したいと願いつつも、でも現実に絡み取られてしまう、そんな私たちに対して上を向けと促します。なぜならあなたは私たちを前に光あれと希望を与えてくださったから。またあなたは自らの似姿として私たちを創造し尊厳を与えてくださったから。あなたは私たちに共に生きよと示唆を与えてくださったから。だから私たちは今あなたを見上げながら新たな年を歩み出します。どうか私たちを常に温かく、また力強く見守り導いてください。あなたがおられるからこそ、いつも胸張って歩むことができますように。どうぞ私たちだけでなく、今日この場に集えなかった多くの仲間たち、また病床の仲間たちを、またお仕事のためにさまざま労苦なさっているお一人お一人を、何よりこの時代の中で弱くされ、自らの尊厳をどこか見失いそうになってしまう、その一人一人をどうぞ祝福し、力強くこの一年歩み出させてください。どうぞ多くの者があなたと出会える新しい年となりますように。新年の始まり、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。